皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は貴重な資源は時間という話です。これも前に何回もお話したことがあると思いますが、人物金とかよく言いますけども、やっぱり一番大事なものは私は時間じゃないかと思うんですね。特に今みたいな転換期は時間がものすごく大事だと思いますね。時間というのはやっぱり貴重な資源で、その時間をどう使うかっていうことがやっぱりその後のその人の人生、組織の姿を本当に大きく変えると思うんですね。私はこれを非常に強く感じましたのはですね、やっぱり今から20年ぐらい前にその大きな日本の会社、銀行とかメーカーが次々潰れていった時なんですね。本当に昭和を代表するような大きな会社が続々倒産していったんですけども、この大きい会社潰れる前ってですね、それこそ5年ぐらいはずっとですね、みんな会議やってるんですよね。とにかく潰れる5年ぐらい前からよく会議開いてたなーってのは印象ですよね。だから電話してもこうなかなか出ないし、でなんかやっぱ社内は公式非公式の会議でずっとなんか埋まってた感じがしますね。非公式の会議って言ったら、それは飲み屋でね、飲むみたいな話から密談からね、寺田屋事件とかね、昔池田屋とかね寺田屋とか話ありますけどね、幕末をね、ああいう話を含めてとにかく会議をたくさんやってたなって感じなんですね。で会議をあんなやってたのになんで潰れたのかっていうのは私は逆に言うと奇妙に感じましたね。そのいろんな潰れ方があると思うんですけども、未来づくりあると思うんだけど、ああいう惨めな形で潰れるとほとんどなんか未来が作れないんですよね。終わり方ってすごく大事でね、太平記見ると分かるじゃないですか。太平記見るとですね、もうこれは負け戦だと分かったらね、その一番先に飛び出してて一番先に矢に当たって死ぬと、でそうするとあいつは勇敢なやつだったっていう記憶が残るわけですよ。そうすると自分の子供たちが次の時代、大いに伸びる可能性がある。そしたら同じ死ぬんなら最初にですね、華々しく死のうというような決断というのがこうあるわけですよね。でそれはだからね、もたもたしてると避け越されるんだよね。もう即座に出ていかなきゃいけない。それからこの逃げる方ですね、逃げる方も本当に再起を期して逃げるんなら、あれは急がなきゃダメだよね。本当に強い兵隊っていうのは逃げるのがうまいんですよね。軍隊とか兵隊っていうのは逃げるのが下手だったらそれは弾に当たって死にますから、まず逃げるのがうまくない人はですね、続かないですよね。だから逃げるのうまいんですよ。だから絶対死なないように、上手に逃げますわね。しかしその追い詰められて死ぬ人っていうんでね、これも太平記に出てきますけど惨めなもんですよね。追い詰められて結局逃げる時を見失って逃げられなくなってから終わりだって気がつくわけですよ。終わりだと気がついたらすぐ逃げないとね。でも逃げられなくなってから終わりだと気がつくのは間違いですね。逃げられなくなってから終わりだと気がついたらそれは終わりですよね。だから逃げられなくなる前に終わりだと気がつかない、気がつけば逃げられるわけだけどね。で結局逃げ場がなくなってからですね、惨めな死に方をすると、で例えばそのね、坊さんに変装して逃げたとか女性に変装して逃げてそれが捕まったとかね、よく太平記出てくるんじゃないですか。そうするとそれは松代恥をさらすと、ほんの 2,3 日長生きするために松代まで恥をさらすという話出てきますよね、太平記の。ああいうのは要するに時間の使い方下手だったんだね。どうせ死ぬのにね、時間の使い方下手だからそういうことになっちゃったわけですよね。だから一時が万事そういうことがありまして、やっぱこの時間の使い方っていうのはものすごく大事なことだと私はこう思うんですね。 で今のこの時代見てるとですね、とにかくそのみんな急ぎ急げとやってますわね。だからその時は金なりで時間が大事だとみんな言ってんだけど、その貴重な資源としての時間をちゃんと使ってるかどうかは甚だ疑わしいんですよね。さっき言ったようにあれだけ長いですね間会議やってながらね、惨めな潰れ方した会社ってのは結構あったわけ。一体それ何やってたかですよね。別にズームで会議やろうが飲み屋で会議やろうが会議室で会議やろうがですね、そのまともな会議やってなかったら、まともにどうするか決めてなかったら、それ話してないのと同じだし、あるいはもっとそれ以上に悪いことになりますよね。だから何とも早いですね、その単にある一定時間時間を使えばいいっていうのは全く違いますよね。やっぱちゃんとその時間にふさわしいその結末をちゃんと出さないとこれはダメですよね。だからなんていうのかな、その、公式的なものにこだわって中身がなくなっちゃってるものがすごく当時多かったんでしょうね。それからやっぱりなんかね、やっぱりそのしょうもないこと話してもしょうがないわけね。まず、生きるか死ぬかから始まるわけですよ。この組織これ生きれるかな死ぬかな、そのあたり見極めから始まるわけですね。で死ぬとなったらどうやって死ぬかですね。解散するのか倒産するのか売るのかですね、決めればいいわけだし、で借金だったらこれ払えるのか払えないかですよね。それ決めるわけでしょ。でそれってもう決めたらそれであとやり方ありますから、だからそれに至るまではそれこそ大石蔵之助のですね忠臣蔵ですよ。阿公城ね、牢城で行くか海城で行くかと三日三晩話をしたと、三日だったかな、ああいうようなことやって、とりあえず三日なら三日で決めればで終わりじゃないですか。ぐだぐだぐだぐだやってる場合じゃないわね。でヘリクスこねてるから、ヘリクスなんかこねたって意味ないわけですから、ヘリクスこねてなんかこうやればですね全てうまくいくみたいなことって全くアウトですから、それは何の意味もないですわね。でだから今もうコロナもういよいよ終わりでしょ。コロナ終わりで、でオミクロンとか言ってるけども、なんか別にそんな死者出てる様子もないし、そうするとこれコロナ明けに向けて金融も何も正常化してきますよね。コロナ明けって一番なんか激しい時ですよ、整理がどんどん進む時だから。そうするとこれ相当真剣にですねこれ行動しなきゃダメで、だからそんな意味のないね時間潰しの会議なんかやってる暇なんかどこにもないわけですよね。私はなんかこう昭和天皇実録とかを読むとですね、やっぱ昭和20年の日本政府っていうのは最後の敗戦までの8ヶ月間7ヶ月半本当に貴重な時間を無駄にしたんだなと思うんですよね。フィリピンでね19年の末ですよ、フィリピンで陸戦海戦でボロ負けして、もうこれで戦争を勝てないことはっきりしたわけですね。で陸軍はその満州立てこもって本土は決戦で本土全員死んだって満州で生き残るようなことを考えてるわけでありますけども、それは陸軍の話で日本は終わりになっちゃいますもんね。で昭和天皇もやっとそのあたりからですねどうしようかって話するわけですね。終わりに向けた動きを進めるんですけども、もう天皇の言うことも聞くような聞かないような状況ですからね、その時はね。なかなかその簡単に意思統一ができなくて、で最後まで追い詰められてやっと8月11日ですか、終わりが決まるということでしたね。だからこの間に本当多くの人が死ぬんだよね、本当に多くの人が死ぬんですね。だから戦争、原爆もそうですけども、一番最後に本当にものすごい死者が出るんですよ。だからこの終わりってですねすごく重要で、無責任に最後までやると本当になんか信じられないぐらいの犠牲が出ちゃうんですね、これね。だからこうやっぱ太平記の世界だよね、太平記の世界で始めと終わりきっちりとやっぱり腹くくってやらないとですね、悲惨なことになって後々までですねたたるような大変な悲劇がそこで生まれてくるというふうに見てても思いますね。だからこうやっぱりこうなんとかな、今この時間をどう潰すかだけ考えてるからこういうことなんですよね。今日一日どうやって終わりにすればいいかを考えたからこういうことなんで、 この先どうするかを考えて、そのために今日どうするかを今度逆算して考えなきゃいけないんだよね。だから昨日と同じことを今日続けていい場合と、そうでない場合があるんですよ。今日は昨日と違うことやなきゃいかんという時も世の中すごく多くて、そういうのというのは本当に大胆に考えて行動しないとその通りならないわけですね。ですからこのやっぱりその普段からよくその時間を作って先々のことと過去のことを照らし合わせて今どうなのかっていう検証をやっていなきゃダメですね。で、私はやっぱりその前から言ってる通りで、今そういうふうに考えて行動する時間が一番貴重だと思いますね。例えばその副業をするんだって時間がないと副業できないでしょ。それからなんか知っていってみてやってなって、あれ副業しないとその時間がないとできないですよね。それからいろいろ考えるのもやっぱり時間がいりますよね。忙しくて殺される、暴殺されるってことはありますけど、暴殺されていたら何もできないじゃないですか。やっぱりだからまず初めに時間を作るっていうことですね。例えばリーダーだったら、それやっぱりリーダーシップちゃんと整えて部下に仕事任せるから、初めてリーダーは時間が生まれるんですね。で、時間が生まれるから未来のことを考えて未来志向の行動が取れるんですよ。次の時代を作る行動が取れるんですよ。リーダーとしてちゃんと部下育ててないと、リーダーがいつまでも全部自分のこと自分で全部仕事しなきゃいけませんから、急がすぎちゃって未来作りなんか全くできなくなりますよね。そうすると会社は、組織は見事に漂流してどっか雑誌しますよね。それはリーダーのリーダーシップがないからです。はい、人に仕事を任せられないから、そういうことになっちゃうんです。悪循環になっていくんです。だからやっぱり組織のリーダーシップはちゃんと整えて、仕事はちゃんと部下にその任せてね、それで回るようにしていかなきゃダメですね。じゃなきゃ上の人は上の人らしい、その大きな対処交渉のですね、ものの見方と行動があれできないですね。だからその上から一方的に言われるだけでしか物事動かないなんて組織作っちゃったら、一番大変なのは一番上です。みずほ銀行なんかそうだったらしいじゃないですか。言われたことだけしかやらないという文化がね、はびこってたなんて、枯れてますよね、金融庁にね、あれね。ああいう風になっちゃったのは、要するに上がですね、ああじゃない、こうじゃない、いつも言ってるからですよね、あれね。上も忙しいし、下も育たないし、結局、両方とも崩壊しちゃうわけよ。あれ、上3人、首が飛んだでしょ。ね、で上3人首飛んでも、あれ多分下に残った人たちって言われた通りのことしかやらないから、多分今結構楽に暮らしてるんじゃないですかね。楽に暮らしてて、いろいろ言う人いなくなったから、なんかとりあえず自分のペースで好きなことをやってるのかもしれませんよね。いや、そういう組織珍しくないですよ。とんでもない統制をやってる組織でね、統制やってる人間が高転びしちゃった後ってですね、こう自治区みたいになって、みんななんか好き好きやってんですよ。好き好きやってんだけど、結局組織としてちゃんと まともに回らないから、ある瞬間にプッと終わりが来るんだね。で、プッと終わりが来るまでの間に、なんか次考えていってる人はそれでいいんだけど、そうでない人は それっきりこう黙り込んじゃって、なんか出てこないみたいな、そんなのが昔からよくあるんですよ。だからその強烈な統制が終わった後の組織運営ってすっごく難しくて、状況的リーダーシップっていう中にそれちゃんと答えあるんですけども、やっぱりですね、統制はね、だんだん緩めていかないと無理なんだね。言われた通りしか行動できない人たちってやっぱいて、そういうふうな癖ついちゃうとですね、やっぱ次なんかね、最低限度いろいろ指示していかないと組織動かなくて、だから組織終わっちゃうことが多いんですよ。なかなかね、急にですね、自由にやろうなんて言うとですね、誰も何もできなくて終わっちゃうってことはね、珍しくないんですよ、あれ。あれ難しいんですよ、結構。強烈な統制を終わりにした後の組織を軟着陸させるってね、あれは結構難しいです。よほどなんか物の分かった人でないと、あれはなかなか加減が分からないっていうことなんじゃないですかね。そんな気しますけども、でも結局そういうのもですね、いくらでも組織として時間があるのに、その使う時間の配分間違えたわけですよね。しょうもないくだらない会議やったり、くだらないこのなんかルール作ったりして、そんな暇があったら他のことやってればよかったわけですよ。本当に貴重な時間の無駄ですよね。でどうもなんか見てるとですね、その最終的な目的に対してこの時間の使い方、この仕事のやり方、いいのか悪いのかを考える人が今本当に少ない感じがするな。 まあ、考えること許されてないからってのは私言い訳でありましてですね、やっぱそれ考えることは自由ですよね。で、考えた結果どうするか行動するのも、まあ、その人の判断ですよ。嫌ならやめるわけだし、次行くわけの話で、それは自分で考えるわけで、だから要するに考えることやめちゃってるからですね、いよいよなんかいよいよの時ですね、どうしてかわからないという、そういうことになっちゃうんだと思いますね。でも本当時間ってですね、足りない時は全然足りないんだけども、余ってる時は極端に余ってるんですよね。だいたいこう今みたいになんかね、コロナ明けで急速にこう動き出しましたでしょ、ね、でもさ、コロナの最中ってみんな暇だったと思いますよ。あれ本当にコロナの最中って、まあこの2年間ぐらいですね、結構みんな閉じ込められて暇だったんじゃないです？だって動けないもの。ねえ、ズームなんかでできることなんて限りあるんじゃないですか。暇だったと思うんですね。この暇な時に何を考えてどう行動してたかっていうのは最大のポイントですよね。まあその宿なんか行けないけども、別にね、県内だったらどこでもまあ普通なんか皆さん外出できたでしょう。電車だって動いてたからね。飛行機だってそれは減便したけど動いてましたからね。動きなり動けたわけですよ。だから結局まあネット見るだけでもね、それは悪いことはないですけども、いいですけども、まあそれ以上にですね、この時間を有意義に使うと思えばもっとできたと思うんだな。だからやっぱりこう、あんまりこのまあ何て言いますかね、難しく考えなくても、とりあえず手元にある時間、とりあえず手元にある時間をいかに有意義に使うかっていうことで、だいぶ人生ってこう変わってくるんじゃないですか。で、今みたいな時は本当にあの IT 機器だって随分発達してますからね。これ全部 AI に任せちゃうなんてこともやればできるわけですよ。今までなんか本当に人がですね、エンサがやってたものをね、なんかいつの間にかなんかソフトの性能上がってて任せらね、さっとやってくれるなんてことはよくあるわけね。だからこういうデジタルものっていうのはですね、今すごい進歩だから、だからデジタルものは時々チェックして、お使えるものがあったらどんどん使ったらいいと思いますよ。だいぶ時間が浮きますわな、だいぶ時間が片付きますよ、ね、え、そしたらやっぱりなんかその余った時間でですね、次のことできるし、まあ休みたいなら休んでもいいし、なんか副業したいなら副業してもいいし、未来のこと考えられますよね。だからいつもなんかやっぱり自分の今やってることが最善なのかどうかっていうの反省と、それからトライアンドエラーはすごく価値のあることだと思いますね。それやるとやっぱりそれなりに自分にとっても周りにとっても価値あることがたくさんあるんじゃないんでしょうかね。かこう人と接するときもそうですよね。人と接して何が生まれたのかですよね。まあなんか押し売りみたいなことであればね、かえってマイナスになるだけで、だからその本当の意味でこの人と人がね、こう接触してお互いにとって価値ある時間をシェアするっていうことはすごく重要なことなんですね。なんか価値ある時間のシェアというのは、なんかやっぱりその双方向でないといけないんですね。いわゆるウィンウィンでないとダメですから、まあ、そのあたりだからいつも自分がアクティブにですね、人の話も受け入れ、そしてまあなんか人に対して何かこうシェアできるようなものを持ってることはすごく重要ですね。やっぱり自分の中いつもアクティブになってないといけないよね。自分の心の中がいつもこうはつらつとしてないと、なかなかそういうはつらつとした行動って取れないじゃないですか。それでやっぱりそれは仕事に暴走されてるダメで、でだからなんか気がついたら今なんか非常にひどい職場に追い詰められちゃったっていうのは、やっぱり変わり時を見失ってたってことが実は大きいんですよね。もっともっと早めに考えて、動くときは動いて、最初からこうなることを考え予想して、やっぱりなんかですね、最初の就職の頃からね、やっぱよく考えてたら、またいろんな道があったってことが振り返れば多いんじゃないかと思うんですよ。気がついたらドツボにはまっちゃっててどうしようかっていう人がほとんどで、いやそれはもっと前に気がつけと、もっと前に気がついたらもっともっとやりようがあったという人が私は多いんじゃないかなと、まあ前からですけどね、そう思うんですね。まあそんなことでですね、ちょっとこれはドツボっちゃったらなかなか大変なんだけども、しかしそのひらめきってのは一瞬ですからね。ひらめきと腹をくくるってのは一瞬なんですよ。それまでなかなか考えてるんですけども、最後って一瞬だから、まあだからなんかな、まあ最後なんか気分がね変わってきたら一瞬で決断できるし、腹ってくくれるもんですよね。だそれまでは一生懸命なんか自分との対話をねしていくこと大事だけども、 最後のところはやっぱりあるタイミング来たら決断することだね。決断っていうのはそのすごく重要なことだと思いますよ。決断するから前に進めるんで、決断すべき時に決断しないと力抜けちゃって、そのままなんかこうだらけちゃって何も受けなくなるってよくあるんですね。決断すべき時はして、で間違ってたら礼直せばいいだけのことですから、まあ、そういうなんか柔軟な対応をしていくのが普通の時間の使い方だろうと私は思いますね。まあ貴重な資源である時間はますますこれから貴重になっていく時だと思いますので、ぜひ皆さんもですねよく考えてですね、そのあたりは行動していただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、貴重な資源は時間ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。